近くにおいて
エフェソ人の手紙、一章新約聖書です。エペソ人の手紙の一章の23節をお読みいたします。エペソ人の手紙の一章の23節を読んでお読みいたします。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。お祈りいたします。天の地なる神様、今私たちはあなたの前に出て神の言葉を聞こうとしております。どうか一人一人の心にあなたが語り、見るべき景色を見させてください。中にはもうすでに見たことのある聖書、聞いたことのある話です。しかし意味があってあなたが語ってくださると思いますので、どうか私たちの心にあなたがしっかりと光景を見させてくださって、今なぜ自分がここにいるのかが分かるまでにしてください。また同時に今カルバリーチャペル西東京で持たれていますところの礼拝の上で、ここの牧師の明石さんが御言葉を取り継いでいます。そのことにもあなたの本当に深いご計画の中でカルバリーチャペル西東京の一人一人が聞くべき声を聞かされております。どうか十分に食べて、そして技をするまでに至りますように、私たちの主イエス・キリストの名前でお祈りいたします。アーメン。今日、まあ、明石さんと、どういうトピックで、メッセージをしてほしいかという話をしました。いつもは公開説教といって聖書を順番に聖書そのものを教えています。今日のメッセージは公開説教ではないんですね。題目トピカルといって、何かのアイデアがあってそれを聖書から解説しています。で、今日のテーマは、教会はキリストの体と修法に書いてますけども、僕の頭の中では教会が分かると信仰が分かる、教会が分かると信仰が変わるだ、教会が分かると信仰が変わるだ、で教会って何なのか、クリスチャンって何なのかっていうことを聖書から見てみたいと思うんですね。皆さんもある一つのメッセージで自分の人生が信仰が大きく変わったっていうことが終わりの方もいるかもしれません。僕はクリスチャンになって間もない頃に一つの賛美で自分の信仰生活がガラッと変わりました。それは僕はアメリカにいたんですけど、アメリカの賛美でちょっとだけ短く英語で言いますね。I want to build temple of the Lord in my generation。 それは私の置かれたこの時代に私は主の宮を建てたいっていうちょっとしたフレーズだった。ちょっとだけ背景言うと、バビロンというところにイスラエルが捕らえられてしまって、神の不思議な方法でバビロンから帰ってきたために神殿をもう一回再建させるんですよね。なんかそんな背景があるような歌だったと思うんです。ところが僕の頭の中のクリスチャンというのはもうちょっとこう自己収容だったんですね。自分が勉強してもう少しいい人間になったり、もう少しいい人間になったら僕の人生はもうちょっとうまくはいくんじゃないかなと思って教会に行ってた。それが自分がその宮を建ててるって何のことなのかなとか思ったんですね。でその辺から僕の聖書の読み方が変わってきた。今まで僕の考えてた教会というものと聖書が言ってる教会って全然違うじゃん。ここが始まりだったの。今日はそんな話をします。普通皆さんが、まあ、世の中の人が教会って聞いて思い浮かべること、まあ、もちろんクリスチャンでも教会って思い浮かべることって、まず一番に思い浮かべるのは僕だったら日曜礼拝、教会行くとか行かないとか場所、三角の屋根のとんがった建物。僕新潟に行ったんですよ、旅行で。するとね、三角の屋根の建物がいっぱいあるんですよ。教会多いなと思ったら雪が浮かいたらねあれヨーロッパの方に雪が落ちるようにとんがってるだけのことなんだよね。でそれがヨーロッパからこう日本に来て、長崎のリンガーハットだって斜めになってますよね教会みたいな。だから別にああじゃなくてもいいんですよね。でも僕の頭の中にはなんかああいうこう教会とか、それから 僕はクリスチャンでない頃はミサっていうカトリックの方がこう何かこう神聖な感じのとかパイプオルガンが鳴ったりステンドグラスがあったそういう礼拝を教会ってこう思ってた。ところが聖書を読んでみると教会という言葉一個の単語がエクレシアという単語なんです。それは呼び出された者の集まり。例えば日本で言えば国会っていうのがあって各都道府県から議員が呼び出されて永田町にぐひゃっと集まるんですね。でこのことを今はギリシャ語でエクレシアっていう。だから呼び出された者の集まりっていうのが教会なんですよ。だからここは呼び出された人が今集まってる。まさに教会なんです。だから聖書の中の単語一個一個は日本そのギリシャ語から日本語に直されているので僕たちが普段使っているのと違うっていうことがあるんですよね。だから一回同じ単語でも元の単語が何て言ってたのかなってこう立ち止まることは必要な単語があります。でその単語の一つに信仰という単語がある。これがややこしい単語なんです。日本語の信仰っていうのは自分が信じてる姿なんです。ですからどんなものでも信じてればそれも平和だよねっていう、これ日本の信仰なんです。ところが聖書が言う信仰は全然違うんです。ピスティスという単語で信頼に近いんですよ。相手がどんだけの力があって相手がどんなの人格の方であるかで信頼するんですよね。ということは相手を知れば知るほど信頼するんですよね。相手知らないのに信頼できないですよね。ということで私たちが聖書を読むのは勉強じゃない。神ってどんな方ですか、イエスってどういう方ですかって知っていくんですね。すると信頼が増していく。これを信仰という。だから信頼してないのに信じます信じますって言って無理。これが聖書の信仰という言葉ですから、教会が分かると信仰が変わるっていうのは、聖書の中の教会という絵が見えてくると僕たちの信頼が変わっていくっていう話。そしたらその聖書の中の教会、私たちがこれからもここの教会もさらに広がっていくと思いますね。一体何をモデルにこの教会を作るのかということ。世の中にはたくさんの素晴らしい教会があって、私たちカルバイチャペルというのもアメリカにもう1500ある教会。どの教会をモデルに私たちは、企業だったらあそこの支店がいいとかあの企業がいいとかありますよね。自分のビジネスモデルっていうのはね。教会のモデルは聖書の中にあります。ところが、聖書の中っていうと聖書の人の時代の教会だと思ってる。そんなことで人の時代の教会問題だらけ。聖書の中にあるっていうのは、聖書の中の神様の言葉が伝えている神様の言葉にありますね。ですから僕たちが持っているイメージからそれをちょきちょきと一回切って、神様が言っている教会何なのかなっていうのを見てみようかなと。今日は僕3つの話をします。聖書が言う教会って何なのかっていうのを最初話します。次、聖書の言う教会は何をしているのかなっていう話です。で最後に、聖書の言う教会の持った属性っていうかね、聖書の教会の中にいる私たちは何するのかな、そんな話を限られた時間の中でします。ですから全部理解する必要はないと思う。ものすごい大きな話をしてる。でもなんとなくざっくり絵が見えたらいいかな、そんなふうに思ってる。最初に聖書何箇所か開きます。助けてあげてください。マタイの16章というところ開き、マタイの福音書の16章。おそらくたくさん知ってる話をします。その時はぜひ皆さんがクリスチャンの方、またこれから聖書を読もうという人がいたら、ぜひ同じように伝えてやってほしいなと思うんですね。マタイの16章の18節から、そうですね、15節から読む。15節から読む。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えていた。あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ、シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは人間ではなくて天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロ、これピート、岩っていう意味。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれに打ち勝てません。ハデス、悪魔の門もですね、それに打ち勝てない。でこのピートロ、岩の上に教会を建てるって言ったこの言葉をカトリックはそのまま受け取って、 ペテロは初代ローマ法王だとされている。まあ、私たち聖書を読むものはこれが何と理解しているかといったら、ペテロの言ったところの、あなたこそ生ける神の御子、キリストですって、この宣言ですね。イエスはキリストなんだって言ったこの告白の上に教会が立っている。まあ、そう考えています。だから、教会の共通点は、イエスは生きる神の御子、キリストですっていうのが共通項。だから、イエスはキリストじゃない、そんなんないっていう人が、教会にいても無理。無理です。その人は、俺はイエスはキリストじゃないと思う。そういう俺をのけもんにしてる、この教会は。ごめんなさい、のけもんなんその人は。阪神広島戦があって、三塁側でね、広島かって、これ無理です、これは。もうボコボコされます。これは無理なんです。やっぱりあれは、タイガースって言ってる人がいるベンチなんですね。で、同じように、教会は何かって言ったら、あなたは生ける神の御子、キリストですって言ってる人の集まりなんです。そんなのキリスト信じない人には愛はありますよ。でも一緒に礼拝はできない。だから、これが共通項なの。それ以外何でもないです。音楽でもないし、歴史でもないし、民族でもないです。あなたは私の救い主です。御子キリストですっていう上に教会が立っていきます。で、さっき読んだとこで、教会はキリストの体だっていう、ね、で、キリストは教会の頭。教会はキリストの頭だっていう本があって、それコロサイ人の手紙。教会はキリストの体だっていう書物がエペソ人の手紙。これ対になってるんです。ちょっとエペソ人の手紙見てみましょうか。さっき開きましたよね。一章の23節見ましたよね。エペソ人の手紙の。だから教会って何なのかなって知りたかったら、このエペソ人の手紙を読めばいい。で、一章の23節さっき読んだところに、教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方のイエスの満ちてる。脈々と満ちてるとこですよ。2節、2章読む。あなた方は自分の代価と罪の中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊、悪霊です。悪魔に従って歩んでいました。私たちも皆、かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら見怒りを受けるべき子らでした。神知らないんですか？仕方ないですよ。自分がいい会社に就職して、商売入ってお金儲けて、素晴らしい人と結婚していい家建てて、でまあなんとか老後をゆっくりしたいな。当たり前のことですよね。そうして生きていたって言うんです。みんな生きてますよ。神知らないんですから。でも、実は僕たちはそうやって作られたんじゃないって神様。あなたにあなたのすべきシナリオがあって、そして私の中でこの役をしてほしいんだよって置いてたのに知らなかったよね。その知らないことを罪。知らないことを罪。神様の計画を知らない。神様も知らないことを罪という。しかし4節、憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛ゆえに、在家の中に死んでいた、まあ、神様との関係のなかった私たちを、キリストと共に生かして、6節、キリストイエスとにおいて、共によみがえらして、共に天のところに座らせてくださる。地上にいますよ。でも僕たちのもう名前は、魂は天のところにポコッ、もうそこ行くんですよ、僕たち。これから頑張って行くんじゃないですよ。もう行くんです。結婚式の招待状をもらったら、出席とか、欠席とか書くじゃないか。で、出席って出したら、もう僕たち行くんです。その時の半分の紙持って行ったら、もうホテルの受付で行ったら、もう座ったら、三頭さんってこう、丸いテーブルのところにもう出てるんですよ。だから僕たち、皆さん、天国のところにも名前書いてあるんで、これから頑張っていくんじゃない。ただし、招待状に行きますって書かなかったら、名前多分ないです。お休みっていうことですからね。行きますって書いた人は行くんです。その代わり、その日に行く方向の電車乗らなかったり、その日に、例えば野球しに行ったりしたら、それはやっぱ行かないですよね。名前あるんですよ。でもその人はそこに行かないです。それだけのことなの。僕だって行くんです。行くためにクリスチャン頑張ってるんじゃない。もう、こんなものは行っていいんですかって。で、僕たちは神様に感謝してる。ここは大きなことですよね。そして、2章の10節よ。 2章の10節にちょっとだけ三等読みという読み方がある。あの良い行いというところ、神のシナリオに変えてしまう。これについての神学的な理由はないです、一切。そう読んだらほうって思う、それだけのことです。だからそれ気に入らんと思う人はもう気にならなくてもいい。ちょっと一回読んでみます。気に入りますから。良い行いを神のシナリオで読みますよ。私たちは神の作品であって、神のシナリオを行うためにキリストイエスにあって作られた。神は私たちが神のシナリオに歩むように、その神のシナリオもあらかじめに備えてくださった。良い行いというのはね、何もアフリカになんかあのボランティアに行くとか、あの東北にこうボランティアに行きました、いい行いしてますよねっていういい行いの話をしてるんじゃない。神様が願ってることがいい行い。まあ、いきますね。そしたら11節、思い出してください。あなた方以前は肉、この体においては、異邦人、イスラエルと何の関係もない人を異邦人と言います。すなわち、肉においては手の、いわゆる、割礼を持つ人たちから、このユダヤ人から見れば、無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃あなた方は、キリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については、他国人。この世にあって、望みもなく、神もない人たちだった。この世の望みはありますよ。あの、老後はこういうふうにしようとか。でも、神にあっても、次の、そのテーブルに名前が書いてある。そんなこと聞いたこともない人たちだったですよ。13節。しかし、以前は遠く離れてたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることによって、キリストの血によって近いものとされた。キリストは、私たちの平和でこの二つのものを一つにして、隔ての壁を打ち壊したよ。この二つのものを一つにしては、もう一つだけ意味があって、今、明石さんが西東京でしているメッセージがあるんですね。それはこういうことなんです。そもそも聖書っていうのは、イスラエルの民族がガーッと救われていく話。あの、アブラハムに祝福された人たちが最後、神の国に行くっていう話だったんです。で、これが、ちょっとだけ三章見ましょうか。エペソの三章ね。エペソの三章に、三節のところに、奥義っていう言葉が出てる。奥義って言うとなんかこう、極意みたいに思うんだけども、英語ではミステリー。今まで隠されてたものが明らかになりましたよっていう単語なの。元の意味はね。今までわからなかったんです。三節。さっきに簡単に書いた通り、この今までわからなかったことは、啓示によって私たちに知らされたんです。読めば私がキリストの今まで隠されてたことをどう理解しているかよくわかりますよ。この今まで隠されてたことは、今は御霊によってキリストの聖なる聖徒たちと預言者たちに掲示されていますが、前の時代には今と同じようには人々に知らされてませんでした。その奥義とは、福音によりキリストイエスにあって、この異邦人、私たちもまたユダヤ人と一緒に共同の相続者となって、共に一つの体になって、共に約束に預かるよ。本来ユダヤ人だけが招かれるはずの結婚式だったんですよね。もう外人関係ないんですよ。絶対行かれないんです。もう彼らから見ればもう本当に汚れたものって言われた。私たちもそこに入っちゃうよっていう、すごいことが起こりました。僕はこの福音のことを人類救出大作戦と呼んでるんですけども、何でもかっこいい名前つけた方がいいですよね。あの神様は天と地を作ったんですよ。じゃあ、甚だ良かった。ところがご存じにアダムとイブがあの食べちゃいけないのを食べたために、その祝福を逃してしまった。で、神様がどうするかって考えたっていうのは、ああと思った時に、この新しいあの天と地もうやめにした。もうあかんと思ってね。で、こっちに新しい天と地を作った。それだけのことなんです、実は。それで終わりなの。神様自由ですからね。ああ、新しいの作って。こんだけのことです。でも神様はこのああの中に人がいたの。で、この人をなんとかここに置けないかなって考えて。でも置けないですよ。神を知らない人になった人を新しい天と地に置いたら、またこれ賭けがあることになりますよね。で、神様は考えた。なんとかこの神様を知らない人を神様を知る人にしてここに置けないかなと考えた。で、神様が最後の唯一の方法って言って、自分が人になって、私が神だよ、私が神だよって、そんな言ったって誰も知りたいですよね。だから こういうふうに私は来るよっていう旧約聖書書いた。私はあなたたちが牛とか羊とかで罪を犯してごめんなさいって言ってる、私が牛や羊になって血流しますよ。そしたら信じる？それだけでも信じない。そしたら私は3日の地によみがえる。そしたら信じる？たくさんの預言者に言っといた、前もって言っといたんですよ。もっと親切なのはね、本当に十字架にかかる1週間前にラザロっていうのをよみがえらしてるんですよね。もうあたりは大騒ぎ、死人がよみがえったって。でちゃんと信じれるようにしといて、わざわざ自分が十字架にかかって3日の地によみがえった。それだけで信じない、みんなに現れますよ。現れて40日間ちゃんと旧約聖書を説明して天に上がっていく。でも天に上がるけどね、これで終わりじゃないよ、こっからよって。信じる者には私の霊を住まわせよう、実際に住まわせて、そして教会スタートした。だから何もイエス・キリストがキリスト教をスタートしたんじゃない。初めから、創世の初めからもう神の計画だった。もう一つね、神様は聖書、このプランが全部終わったとこで聖書として、この時代の中にいる人に喋ってる。だから、書いてることがそのままなの当たり前なんで、もう終わったの。終わったんです、神様にとってはね。で、こうなるよって書いたのが創世記から黙示録までのシナリオ。そして最後にこの神の国ができるよ、サンタさん、あなたはここに名前書かれてますよ、皆さんの名前もここに書かれてますよという運ばれていく、このそのユダヤ人じゃないところの信じた群れのことを教会、キリストの体と呼んでます。ところがこのユダヤ人の方はどうなったかっていうと、自分たちが祝福されるはずなのにイエス殺しちゃうんですよ。これで AD70 年っていうのはローマ軍が来てイスラエルボロボロになって死んでもなくなって、ユダヤ人世界に散らされてしまうんですよ。なくなっちゃう。そして異邦人という外人の方がイエス様信じたんじゃないか、どんどんどんどんどんどんどんどん信じて、そしてイスラエルもなくなっちゃったの。1948年に今のところにイスラエルっていうのができた。それまではイスラエルないんですよ。ということは1948年って言ったらそんな昔じゃないですよ。僕56年生まれなんですよ。ということは僕より8つ年上の方はイスラエルができた時に生まれてるから、それより上の人っていうのはイスラエルなかったんです。イスラエルがなかった時に聖書を教えるのは難しいですよ。だってイスラエルって出てきたし、イスラエルが回復するとか、イスラエルがやがて来るとか言ったって、1900年なかったらないですよね、普通。19年なかったもないですよね、普通。だからどうしたかというと、そう、このイスラエルっていうのは、教会のことだねって思った。教会のことにしよう、当たり前ですよね。で、そうやって教えてくれた牧師先生や学者さんが、教えてくれた人が牧師になったのが私たちの牧師ですよ。無理ですよ、その。で、僕たちは、たくさんの教科、ほとんどの教科、そうやって学んでるんです。ところが、イスラエルができてしまった。で、明石さんみたいな人が、あのイスラエルが聖書のイスラエルなんだよって言うわけですよね。今日も、うちの教会で行っても、両手動くに伝えてこう。で、事実、そうやって読むと、まあ、また、エゼキエルの37とかね、あの辺多分やってると思うんですけどね、骨が折って立てて、その前にそんなことを信じる人いないですよ。でもできちゃったんです、実際に。それで中東戦争5回目って全部勝ってしまったの。今世界で5番目の軍事力を持ってるあのイスラエルがフルーツの世界一の産出国なの。で、フルーツって実って書きますよね。実が豊かになって、僕は実って言うから愛とか御霊の実だと思った。本当にフルーツだったんですよ、世界一の産出国なの。そして終末が来るんです。で、聖書を読むとだけ一箇所開きます。いらんの書くと開きますけどね。まあ、開けないと聞いといてくれたらいいと思う。第1テサロニケ、後ろの方ですね。の5章の23節。第1テサロニケの手紙。こうやって初めて来るところで話すのいいね。反応が。うちだった。もうあの話聞いたの。またあの話や。まあ聞いた人もいるやろうけども。 ありがとうございます。本当に喋りやすい。はい、聖書こう書いてます。皆さんも聞いたことがある。2節3節ね。主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからです。人々が平和だ、安全だと言っているそのような時に、突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むようなものです。それを逃れることは決してできません。突然来るよ。滅びが突然来る。イスラエルができる前にもここ読んでたよ、みんな。この聖書は当たり前です。1900年あったですよ。突然来るよ、突然来るよ。で、ああ、神様は突然来るのかなと思ってみんな読んでた。すると、ちょっと戻って、4章の16節のところにこう書いてある。それまでは分からなかった。主は号令と、御使いの頭の声と、神のラッパの響きのうちに、ご自身が天から下って来られます。それからキリストにある死者がまずはじめによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。こういうわけですから、この言葉によって互いに慰め合いなさい。それまでの人は、ここをどう理解したかっていうと、いろんな苦しいことあるよね。借金ですか、病気ですか、仲違いですか、苦しんでる人も主が来るからね、だから主が救ってくれるよとなんとなく解釈してる。あ、そういうことの何かこう言ってるんよね。雲から、本当に雲から降りてくるんじゃなくて、そうやって救いに来るよって言ってるんやねって観覧にやね、そうとってた。ところがイスラエルができてしまった後の人は考えが違います。これって本当に来るってことじゃないの、本当に教会を迎えに来る。だから、教会という信者のその集合体を神様が一挙に取っていくんです。教会がなくなるんです、この地上が。教会というかクリスチャンがいなくなる。でも地上はありますよ。もうこっから先はね、ほとんど SF の世界。僕も喋ってるけども、頭では理解してない。本当に申し訳ないけど。でも聖書がそう書いてない。そして、クリスチャンがいなくなった後の時代に、いきなり7年間観難期っていうのが訪れて、ちょっとだけ見ましょうか。黙示録の20章黙示録の20章の1節。僕が今日話してる話をある人たちはふんふんと聞きます。でもある人たちはさんさんとんでもないと、そういうふうに聖書を教えている人たちが混乱を招いてるっていう。なぜかというと、中東問題だとか、そういうイスラエルの今のこととか、終わりが来るとかって言って不安を駆り立て、でも聖書をもしそのまま書いてある通り読めばこう書いてあるんです。20章の1節。また私は御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖とを手に持ってきて天から下ってくるのを見た。彼は悪魔でありサタンである竜、あの古い蛇を捕らえ、これを千年の間縛って底知れぬところに投げ込んで、そこを閉じ、その上に封印して千年の終わるまではそれが諸国の民を惑わすことのないようにした。サタンはその後でしばらくの間解き放たれなければならない、ね、そしてこの千年の間王となった、五節、その他の死者は千年の終わるまでは生き返らなかった。これが第一の復活である。そして7節、千年の終わりにサタンはその牢からポッとこう解き放されるんですね。その瞬間に四方にある諸国の民を、すなわちゴグとマゴグを惑わすためにどんどん出ていって、大この戦争が起こります。そして最後にイエスは現れて、そして彼らを惑わした悪魔は10節火と硫黄の池に投げ込まれた。そこには獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。ここで終わりです。私は大きな白い実だと、そこに着座されておられる方を見た。地も天もその見前から逃げ去って、あった方もなくなった。この古い天と古い地はなくなってしまっているの、そこでっていうのが神のシナリオなんです。ただし聖書をそういうふうに読んでこなかったので、これはもうちょっと何かの例え話じゃないかなと長い間言ってたんです。しかし私たちは聖書をそのまま受け取ることにしてます。 そうすると受け取れない、分からないことがある。分からなくても、まあ、書いてあるんだな、そのまま受け取ります。すると私たちの信仰が変わってきます。すぐにも戻ってくるよって言いながら、この刑期を取り去られることを教えてなかったら、それがどういう絵かわからないですね。千年の王国が来るよって、このユダヤ人の最後救われていくんですけど、そこにイエスが来て、実際に来て千年間この地上を治めるって書いてるんです、聖書はね。それで終わって、この時代は終わる、こういう計画です。まあ詳しいことは実は明石さんがそのプロなんです。もう私たちカルバリの中では彼以上そのことを知ってる人いないぐらい、彼はそのスペシャリストなんですね。だからそこの教会に来て僕が言うのはおこがましいの、そこから先はまあ彼に聞いてくれたらいいと思うんですけども、創世記から黙示録まで一つのシナリオなんです、ずっとある。でその中に私たちが呼ばれたっていうのがクリスチャンだから、その中の2012年の東京のこの綾瀬のここに僕たちいるんです。だから僕はそこで自分に与えられた宮を作るというのは、この人と人が愛し合ってね、許し合ってね、つなぎ合ってる宮を作ってるんだ僕たち。そのために僕たち教会、何も自分の人生がうまくいくために、自分の何かこう収容のために教会来てるんじゃないんです。でここをしっかり抑えないから、教会が、まあ、言葉悪いけど、ボケてしまってるんです。そこで英語クラスしたり、裁縫クラスしたり、そこでサッカーチーム作ったり、楽しいですよ。でもそれメインじゃないんですね。教会は神様が動かしてるんです。そして、教会はその宮作りをずっとしてるんです。で、そこに皆さんが呼ばれたって、これが一番目のメッセージです。で、次に、この二番目。その僕たちのしてる教会は、戦いがあるという話です。ここの教会もできて1年半ほどになると思うんですけど、いろんな戦いがあるんです。それは外側に際する戦いと内側の戦いがあります。そして神もいるんですけども、この千年のこの手前のやられるところまでサタンはいたわけですよね。このその最後はもう滅びる、サタンは滅びるんです。自分が滅びるので、なんとか道連れを今探してる。で、教会のクリスチャン、もう神様を知った人、どうやって騙すかということで、サタンは躍起になっています。で、サタンの一番の嘘は、神のシナリオを見せないことです。そんな、シナリオなんかないよ。そんな、三藤さんと明石さんが、こういうの大きそうが言ってる作り話やとこう言ってるわけですね。ところが、最近日本にも、それをはっきりと言う教会がボコボコ増えてきました。で、世界で一番伸びてる教会のグループは、アッセンブリー・オブ・ガッドという教団が、世界で今一番伸びてます。彼らはそっくりそのまま同じことを言ってます。だから、まあ、申し訳ないけど、カトリック教会とか、一部のカトリック教会は同じことを言ってますけども、中世で教会というのは日曜日に行って、ミサを捧げるところだった。そして箱の中で神父さんに、私はこんな罪を犯しました、ごめんなさいって言って平安を得るところだった。そして、神父さんにこう手を置いてもらって、祝福を祈ってくれる。日曜日に行くところが教会だった。そうじゃない。聖書に戻ってみると、全然、そうじゃなかった。日本では、教会、クリスチャンはあたかも、個人戦のように、一人一人が戦う、クリスチャンを作ってる。のように錯覚してるんだ。なぜかというと、仏教とか、神道というものが、個人の修行だったから。そこにキリスト教が入った時に、あ、アメリカの人たちもこういうふうに修行してる。全然違う。教会はキリストの体、群れ。例えば少年がいて、サッカーの練習してるとしましょう。ボール蹴ってるんです。毎日ボール蹴って、こう練習して走って、サッカーやってる。でも実は、お兄ちゃん、サッカーっていうのはチームでするんだ。で、チームでして、今度は対戦相手がいて、敵がいる。で、敵がいてゴールがあって、そこへ球を入れる。これを教えないとダメですよね。クリスチャンもチームなんですよ。で、チームで戦って敵がいるんですよ、敵が。そしてそのチームは、私たちはそんな実際のゲームをしてるんじゃないけど、最後にイエスさん迎えに来る。で、この絵なしに、この作戦会議なしにクリスチャンが教会行ってるんです。いや、あっちの教会の方がいいよね、賛美きれいし。
じゃあ、
子供のチャイルドケアあるよ、みたいな感じ。うん、あそこのね、教会学校持ってて、あそこでると結構いい大学行けるみたいよ、みたいな。なんか、でもまあ、普通じゃないですか。なんかそうやってみんな言ってるじゃないですか、世の中の人は。そうして、本当の教会と聖書が言ってる教会の間に乖離が起こってしまったんですね。で、戦いにいろんな、側面があるけども、二つだけ、今までまんまと引っかかってしまった、罠、サタンの罠、もう2000年間、サタンが嘘ついてきて、もっと長いですかね、嘘ついてきて、まんまと、もう僕も引っかかってしまった罠、一番目。どうしたらうまくいくのか、これ、一番大きい罠です。いつの間にかね、例えば今も、この綾瀬のこの教会、ロゴスミニストリー、もっとどうやったらね、この教会がもっとこう、人がたくさん増えて伝道してですね、新しい建物建っていくか、まあ、祈りますよみんな。でもいつの間にかね、それ一生懸命祈って考えてるうちに、みんなでどうしたらうまいこといくか考え出すんですよ。するとね、世の中にはね、頭のいい人というのがいて、それで、どうやったら企業を、どうやったら会社を構成していくかっていうののプロっていうのがいるんですよ。そういう人たちもビジネスマンが教会に来ると、そういう人たちの声が大きくなって、まあ明石さんね、素晴らしい方ですけども、ビジネスした経験ないでしょう、そういうのではね、世の中今日本は厳しいんですよって言ったら、なんか銀行相手からね、やっぱりお金借りて、それでこういう立てていくにはこうです、なんかいつの間にかそっちに頭にいって、どうやってうまくいくかになって、神様が運んでるのに、でシナリオがヒュッと変えた、どうやったらうまくいくかってみんな喧嘩するんです。こっちの方がいいんじゃないの、これ一番目の手ですね。神が運んでるのが見えない。二番目の手、リーダーと信徒の間に立ってしまう、まあ、うまく言えないんですけど、ちょっとだけ例え話しましょう。牧師先生がこう厳しく指導してる、まあ、山本君っていう人がいたし、ね、山本さんいないんですけどね、まあ、田中さんでもいない、田中さんがいたとしましょう。そしたらその間に立って、まあ田中君、先生もああ言ってるけども、君のこと思って言ってるんよ、ね、もう分かってやって、田中君とこ行って、先生とこ行って、先生ね、田中君、ちょっと心が優しい子だから、ストレートに言うとね、もうやっぱり来れなくなるんですよ、先生、本当に熱いの分かりますけど、もうちょっと優しく言ってもらえますか、いいでしょ、すごいクリスチャンとして、素晴らしい働きしてると思うんじゃないですか。いつも出てくるうちの縦島さんね。ごめんなさい、縦島さん。録音してるんやね。は、僕の、副牧師ということで、別に僕が偉くて彼が副牧師じゃない。彼の方が牧師経験長いんですけども、たまたま、そういうふうになったで、彼が副牧師をしてくれたときに、山本さんもね、女の人にそんなきつく言ったらダメや、もうちょっと優しくしないと。それで、もう教会からいなくなった山本さんを、彼は引っ張り戻ってきて、彼は、やった。こういうふうにやらないか。僕はその時に、ありがたいと思ったけど、なんかちゃうなと思った。その時に、たっちゃん、僕が山本さんの面倒を見てて、今あの人はもうこんな教会来ないって怒ってしまったかもしれないけど、僕と神様、あの人と神様の問題が間に立たんといてって、あなたは僕と一緒のとこ行ってよって言った。これね、何回もやってきて、やっと分かったの、最後に。ほんとサントさんが間違ってたらどうすんのっていう問題になった。その時結論はね、これはもうたくさんの人にバッシングされてることなんですけどね、一緒に間違おう、一緒に間違おう、それから祈ろうねって、神様が間違った絶対、でも一緒にいようよって。で僕は今立島さんと僕の二人の話をしたけども、そこに加藤さん、鈴木さん、ね、山本さん、いろんな人が入って教会に、教会がみんな一緒に間違ったらいいのか、そんなことないけども議論してサッカーの試合中ですよ、それで監督が、走れ行けって言うわけですよ。いや、監督勘違いやでって、行かない選手がいたら、クビですよ、そんなの。でもね、教会はそれやってるんですよ。例えば、野球だったら、バンドって言ってるのに、カケーンって言っちゃうんだよ。で、ホームラン打っちゃったんだよ。まあいいやん。教会ではペケですよ、そんなの。バンドはバンドですよ。でもその、バンドっていう指示が、一見正しくない場合があります。でも、関係ないんです。どうやったらうまくいくかじゃないんです。どうやったら一つになってるか。で、予言でも何でもないけども、このロゴスミニストリーもその戦い行きますよ。ああ、やるんじゃなかった。 問題が起こった時は愛し合うチャンスですよ。問題が起こった時は本当にどうやったらその人を励ますかのチャンスなんですよ。サタンはこのズタズタ作戦、敵をどうやってやっつけるかっていう時には、もし自衛隊とかアメリカのああいう軍隊の人なんかっていうか戦争のことを考えてる人はね、まともに勝負して勝とうなんて思ってないんですが、内輪もめさすことのためにスパイだなんだかんだ起こってバラバラにしてるんですよ。サタンはまんまとそのことしてます。だから僕は今カトリック教会はなんて言ったけど、教会はキリストの体一つですよ。それはあくまでも歴史の中の話で、カトリックのクリスチャンであろうがバプテストの人であろうが長老教会であろうが、私たち神の子供たち一つですよ。私たち絶対によその体の人をとやかく言っちゃいけない。もう一度エペソ人の手紙の4章、エペソ人の手紙、これ教会のことが書いてある4章の1節から、ちょっと飛ばし読みします。1節から、さて主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしい神、呼ばれたのにふさわしい神、謙遜と乳和の限りを尽くして寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちます。自分の方がアイデアがあるし、自分の方がクリスチャンの経験長いし、自分の方がよく知ってるしってぶつかるよりも、相手の自分より勝ったもの、相手の方も神に呼ばれたものとしてもうすでにある一致を保ちなさいって書いてる。体は一つ、御霊は一つ書いてる。でこの一致なんですけどね、そのために11節、こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人また牧師教師として立てた、リーダーを立てました。それは生徒たちクリスチャンたちを整えて奉仕の働きをし、これは宮を作る働きをさして、キリストの体を立て上げるためであって、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致に達して完全に大人になって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり波にもとらさばれたりすることなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるために。16、キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力によって、また備えられたあらゆる結び目によってしっかり組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられる。これが教会。僕たち何してるかで、互いに愛しましょう、愛しちゃいましょうっていう、あの道徳の話してるんじゃないんですね。まあ、ちょっとだけ言いますけど、PTA の、お母さんたちが子供たちに、ああいう悪い、そんなポルノとか読ましたらダメよって言って、なんか似てますよね、教会も同じようにね。そんな喧嘩なんかしたらダメですよ、みたいな。違うんですよ。キリストの体を立て上げてるんですよ。そこにサタンがいて、なんとか外そうとしてるんですよ。その話をしてます。神は、もう完成したんです。ここで。もう神にしたら終わったんです、もうこのことは。完成したところから聖書書いて、ね、私はそこへちゃんとあなたのネームプレートのこの結婚式のここ連れて行くから、騙されたらダメよって書いてくれたのが、聖書。僕の失敗は、日本という、僕はアメリカでクリスチャンだったんですけども、来た時に、ああ、日本のこの硬い、なんか、難しそうな教会が、あるから日本は教会入らないんだと僕は思ってた。でやっぱりカルバイチャペルという新しい流れを持ってきたらね、きっと若い人たちもっとたくさん分かっていけるよと思った。それで日本のクリスチャンの教会の先生とか見たらね、なんかうちの正会員がどうだとか、あの人送り状だとか受けて、なんか難しいこと言ってるのに、本当にもう日本の教会はって思って、24年前に今うちの教会は硬い。分かったんです、なんでかが。まだ宣教師分かってないみたいな。アメリカだけじゃない、韓国もそうだけども、のクリスチャンってのは大きいんです、すごい。キリスト教世界が、まあ、強いて言えば米軍基地の中の演習してみたいなもんですよ。日本はイラクですよ。 現実に玉飛んできて人が倒れていってんで、洗礼受けた方が引っこ抜かれて、知ってます？洗礼受けた人の人口と教会に行ってるクリスチャンの人口、洗礼受けていなくなった人の人口の方が多いんですよ。約2倍って言われてる。 3% のクリスチャンって言うんですよ。え、そんないないよと思ったら、実はそれは洗礼受けた人の人口なんです。実際礼拝出席者は 0.3% です。考えた時に実弾飛んできてるんです。だから送り状や受け状やね、まあいろんなあの日曜日教会行為だとか難しいこと言ってるけども、当たり前なんですよ。そんだけの中に私たちいるところに1000人や2000人の教会の人がね、30ぐらいの人がギター抱えて賛美来て、あんたたち暗いんだぜってだから弾飛んできてやられるわけでしょ。だから私たち日本人の責任ですよ。これは日本にいるクリスチャンはしっかりとそのことを知りながら、もちろん教えていただくことはたくさんあるけどね、日本にいるからこそ分かることありますよ。実際にどれだけの人が教会の中でですよ、足引っ張られてるか、教会は戦ってる。まず1個目、罪と戦ってます。第1コリントの5章。僕いつまでメッセージするのやるな、これまあいいか、赤さんごめんなさい、二度と呼んでくれへんと思う。第1コリントね、第1コリントの5章、5章の6節。第1コリントの5章の6節、ちょっと読みますね。あなた方の傲慢は良くないことです。あなた方がほんのわずかのパン種が粉の塊全体を膨らませることを知らないんですか。新しい粉の塊のままでいるためには古いパン種を取り除きなさい。あなた方はパン種のないものだからです。私たちは杉越の子羊、キリストがすでにほふられた、まあ、普通に読んだら何のことかわからないんですけども、これ実はコリント教会というパウロが作った教会の中に大問題が起こりました。コリント教会はもう問題のデパート、もうキリスト教の問題は全部あそこにあったぐらい。一つの問題はコリントという港町の有力者がいました。もうその船会社、そこの社長が全部仕切らないと商売できないぐらいの大きな船会社の一人の人がクリスチャンに、まあ、なったか、その場所を提供させてくれた。その方が亡くなったのかどないなったかわからないんですけど、その息子さんがクリスチャンになりました。で、そこの場所を提供してくれて、そこで集会を持ってた。ところが、その息子さん、そのいなくなったお父さんの奥さんを同棲してる。パウロは、そういうことがキリスト教会にあっていいか。コリントっていうのはもう不貧困のもう歌舞伎町みたいな。それでもね、自分の親の奥さんとって一緒に住んでる。それでそこで礼拝してる。そんなことを許してて、どうなってんだ。一つのそういうことが、まあまあってしたら、教会全部腐っていくんだよって書いたのがコリント人の手紙の。わかるでしょ？見てきたみたいに言うよね。かなり脚色されてます、今の。で、彼らは、その人を覗きたいんやけど、その人を覗いたらですね、また公民館とかに戻らないから、ね、もう集会じゃないんですよ。家賃もタダですよ。まあそんな固いことパウロ先生言わん、もうパウロなんかいらん、うまいこといけへんって言って争った。そこでパウロが帰って、彼らは悔い改めて、やがてこの人も悔い改めて、その女の人とは別れる。で、一つの罪が村全体を腐らしていくことをパンダネ、いい人って言って、個人戦なら自分の罪は自分の問題ですよ。それは誰にも言わなかったら分からへんですよ。そうじゃないんですよ。教会はキリストの体なんですよ。サッカーが11人してたら、一人の人が練習戦と試合の前に大酒飲んで、夜3時まで騒いでて、試合のところに行ってそいつが走らなかったら負けるんですよ。まあそれは例えですけどね。そうして私たちは一人一人の罪っていう問題を互いに告白し合って、訓練してる。だから教会罪に対してうるさい。だから聖餐式というのを月に一度して、別に月に一度じゃなくてもいいんですよ、集まることにして神様の前に正すんですよ。するとね、そんなこと言ったら皆さん誰も聖餐に預かれないですよ。責められることあるじゃないですか。答えはね、罪がなくなってキリストの前に出るんじゃない。罪があるからキリストの前に出るんです。毒蛇に噛まれた人はね、ここに銅でなんか蛇作って旗の先にキュッつけたら、噛まれたものはこの聖堂を見なさいとか、面積ってとかあるんですね。で、いて毒蛇に噛まれた人がこの聖堂のを見た、すると毒が回らなかったとか言って、その後に 御子を愛するほどっての3章16節で書いてる、また見てくれたらいいですけどね。ということはイエス・キリストが十字架にかかって、あれを見上げて、あなたが私の罪のために死んでくれたんですって見上げた時に、僕たちが罪から解放されるという福音。だから聖餐式の時は罪清められて聖餐式に出るんじゃなくて、罪の中にいるので、神様こんな罪人ですけど助けてくださいって見て一つ言う。不貧困という問題は、これは教会全体に敵がかけてきた罠ですよ。でもう一つはね、許さない心です。怒り、これみんなありますよ。誰かのこと許さない。ね、で、あなたは祭壇の上に礼拝捧げ物をする前に、あなたが恨まれてると気づいたら、その人ところに行って輪を取りなして私のところに来なさい。聖書箇所だけね、マタイの5の23って書いてある。恨んでたらじゃないですよ。恨まれてるのを知ってたら、思い出したら、その人が許してくれるかどうかは別にして、その人に対して許しの告白の祈りをして、そして私のところに来なさい。こうしてキリストの体は立て上げられてる。このキリストの体っていうのは戦いの中にあるんです。だから教会がどうしたらうまくいくかっていうことを言い換えれば、聖書に書いてある通り、そのようにして教会は脈々と生きていってる。今ざっと聖書が伝える教会とは何かというのを、聖書から創世記から黙示録までシナリオがあって、その中に私たちは呼ばれたんだよ。それも立てるために呼ばれた。教会はキリストの体であって、一切のものによって満たす方の満ちているところです。そして僕は団体戦だという話をしました。で、そのキリストの体の一部として、例えばロゴスミニストリーという地方教会がある。カルバイチャペル西東京という地方教会というのがあって。で、その中に一人一人がおるんですね。教会は、3ヶ月でも所属すれば、それが皆さんの教会です。2つの教会に同時には所属できない。例えば、肩でありながら、例えば足であるということはできない。肩には肩の働きがあって、足には足の働きがあるんです。ところが、ちゃんと教えられてないと、肩で活躍してた人は、足でも同じように活躍してない。働きは違うのにね。前の教会ではこうしてたんですよ。って言って、そこで大きくまた同じようにしたくなるんです。それぞれの教会にそれぞれの働きがある。それぞれのリーダーが立てられてるんですよ。だから肩に来たら肩の働きなんですよ。足に来たら足の働きなんですよ。でもっと大事なのは、用いられてるっていうのが、なんかもっとこう自分が光らないといけないみたいな、会社でとか世の中で言えば、やっぱりゴール決めたり活躍するっていうことだと思うね。教会でも活躍してるように見える人っていますよね。必ずしもそうじゃない。神の教会の活躍は、こっちの魂とこっちの魂がつなぎ合わされて作られていく。それを祈っている人ですね。そして自分がそこに悪いパンダネを持ち込まないように悔い改めている人ですね。これが活躍。絶対に騙されないようにしたいなとこう思うんですね。そのために、賜物というのが与えられる。この話をして終わりにしましょう。第一コリントの12章。またね、午後に時間があるときに、続きは、質問とか疑問があれば一緒に神様に教えてもらおうと思うんですけども、第一コリント人の手紙の12章の14節。こう書いてある。確かに体は一つの器官、一つドーンとあるんじゃなくて、多くのパーツから成り立ってます。たとえ足が、私手でないから体に属さないと言ったところで、そんなことで体に属さなくなるだけではありません。たとえ耳が、私は目でないから体に属さないと言ったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。もし体全体が目だったら、どこで効くんでしょうか。体全体が効くところだったら、どこで嗅ぐんでしょうか。しかしこの通り、神は御心に従って、体の中のそれぞれの器官を備えてください。もし、全部がただの一つの器官であったら、体、どこにあるんでしょうか。しかしこういうわけで器官は多くありますが、体は一つです。そこで 目が手に向かって私はあなた必要としてないということはできないし、頭が足に向かって私もあなたは必要としてないということもできません。それどころか体の中で比較的弱いと見られる器官がかえってはなくてはならないんです。また私たちは体の中に比較的立っとくないとみなす器官をことさら立っております。こうして私たちは見栄えのしない器官はことさら良い格好になります、ね、25節、それは体の中に分裂がなく各部分が互いにいたわり合うため、もし一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が立ったばれれば全ての部分が共に喜ぶ。これは体です。もしこの中でまた私たち今日お見えになっていない方々が苦しみの中にいたら私たちは祈るべきですよね。その人が例えばその人の理由で集うことができなくなって本当に信仰生活ちゃんとできてないって言ったらダメよね、あんなんじゃないですよね。僕たちはダメだったんですよ。最悪だったんです。神知らなかったのに神様愛して呼んでくれたんですよね。その人のために祈るべきですよね。もちろん応援して来るように誘ったりすることもあるかもしれません。でコリントの教会はさっき言った問題のデパートだったんです。ですからね、このことがバラバラだったんです。だから賜物が与えられて14章もね、一節に公開、愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。この御霊の賜物、例えば口から予言が出たり手を置いたら癒されるとか、それから何か神の言葉、特別に信仰を持って語る、いろんなこう霊的な、まあ、世の中で普通にこうやってるギターが弾けるとかお料理が作れるという以上の霊的なこう能力っていうのがね、神様から与えられます。でこの話をすると必ずある人たちは今、まあ、それは事実なんだけど、そういうことを強調すると体がバラバラになってしまう。私はこんなことができる、私は癒しができるって、だからねうちはあまりそういうことは言わないようにしてます。違うんです。コリント人の手紙はそのために書かれたの。もう一回12章の終わりの方に29節、皆が使徒でしょうか、皆が預言者でしょうか、皆が教師でしょうか、皆が奇跡を行うものでしょうか、みんなが癒しの賜物を持ってるんでしょうか、みんなが異言を語るんでしょうか。みんなが異言というのは何か神様に祈るときに日本語じゃなくて外国語か、何か神の言葉で、うわぁ、うわぁ、うわぁ、ってこう、心が祈ってるという言葉ですよ。私はこんだけ祈れるんだって見せびらかしたかもしれません。31、あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。また私はさらに勝る道を教えてあげましょう。見せびらかってる人たちにね。そして13章、愛の章ですよ。たとえ、私が人の威厳や、予言、あ、威厳で話しても愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルだ。たとえ私が予言の賜物を持っていても、またあらゆる奥義とあらゆる知識に通じて山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何、愛、愛、愛、ね、で最後13の13には、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。愛だよ。で14章、愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に。賜物は否定してないんです。威厳も否定してないですよ。14章の最後のところで、14章の最後の方にぐーっと行って、39節、それいえ私の兄弟たち、予言することを熱心に求めなさい。威厳を話すことを禁じてはいけません。ただすべてのことを適切に秩序を持って行いなさい、ね、威厳する話すことも禁じたらダメだ。秩序はあるんですよ。ここでいきなり、まあ、例えば説教者が話してるのに威厳がわーって出てきた、これは秩序違反ですよ。でも家で賛美するときに威厳で賛美してる、おかしくないんですよ。でもいつの間にかね、聖書をそのまま学ばないために、ああもうそういうのやめときましょう、あこういうのやりましょうって、こう人間の考えで教会が動くんですね。ぜひこの教会の体が補い合うために賜物を大いに用いて、特に預言、神の言葉を互いに語れるように求めて、この体が大きくなっていったらいいなとこう思うんですね。私たちが、まあ、先ほど献金の祈りをしましたけども、聖書は10分の1を 献金します。すごいですよ、10分の1っていうのは。20万稼いだ人が月に2万あったらかなりのもん買えますよね。でも神様が10くださって、10実は神様のものなの。10のうちの10分の1は神様の直接管理に渡し、10分の9神様の財布を預かってる。それが100均の100円のものを買うにしても、神様あなたのためにこの100均のドア止め買っていいですかって言うんです、うん、あんたとこドアないやろって言われて、あ、いりませんねと思うよね。時々いらんものを買ってしまって、しかでも買うのって楽しいんですよね、結構ね。100円ぐらいだったらなんかこれもあれもあれもって、でもう買ったノリが家にあったり、するんですよね。なんかコンセントがこう3つに分かれて、ね、5個買ってどうするのみたいなのが家にあったりする。その時祈らないでこう神様の財布をですね勝手に使ってるんですね。でこのことを知るために10分の1を神様に、これ痛いですよ、返すに渡す、直接管理に渡す。で10分の9を自分の財布、神様の財布として預かるんですね。信仰変わりますよ。で僕言われたのに、金なかったんで、借金たくさんあったしね、借金終わってからだったらできるけど、今返してる最中にそんなこと言われたらですね、3年で返せるのが9年になるわけですよね。ゾッとしますよ、そんなの。でもちゃんと6ヶ月だけやってみなさい。やってみました。6ヶ月だったら大金持ちになりません。そのままでした。ということはそのまま生きれたんですよ。そして神との平和は、ただ神敵に回して戦うより神様の味方で僕は戦いたかった。それ以来僕はその収入のもらった時に、後でって言うとなんかなくなるんですよね。だから先に献金するようにしてます。でそうして、それは募金でも何でもないですよ。中には理由があってその時できない人もいるでしょう。そんなの全然、そんな教会はそのお金を何か運営しているわけで、神様がします。今日たくさんの話をしましたけども、これからこのロゴスミニストリーはさらにこの戦いの中で組み合わされていくと思います。さらにたくさんの兄弟姉妹が組み合わされて愛のうちに立っていくと思うんですね。結論、最後にエペソ人の手紙の1章17節、これを読んで終わりにします。エペソ人の手紙の1章17節、私の教会ではこれを読んで終わりにしますというと、みんなの顔がグッと上に上がるんです。よう、でも終わるってメッセージ聞くのも楽しみに来たのに、終わるのもっと楽しそうな顔するんですよね。エペソ人の手紙の1章の17節読みますね。17から19まで読んでお祈りします。お祈りした後賛美しましょう。エペソ人の手紙1章17節、どうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知識と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどんなものか、クリスチャンの受け継ぐものがどんなに栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかを私たちが知ることができます。お願いします。天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。聖書をそのまま理解して、そしてあなたの聖霊の力で私たちに見させてください。一体教会は地上で何をしているのか、一体クリスチャンはその中で何をしているのか、一体自分は何のために呼ばれて何をしているのかを知ることができますよ。そしてその中で意向してください。その中で癒してください。その中であなたは本当に神として礼拝させてください。そしてもう間もなく来られるあなたをワクワクして待たせてください。どうか弱いです、そうは言いつつも罪の中に足引っ張られて、許さない心の中に心がとどまってしまいます。どうかそんな弱い私たちを救い出して、どうかあなたの生ける神の宮が豊かに立ち上がりますように。この来たる週もここにおる一度の上に平安がありますように。あなたの恵みが豊かに増し加わって、そして聖霊の交わりがこの中に豊かにありますように。私たちの主 イエスキリストの名前でお祈りいたします。アーメン。